Radio Show. Modern Syntax Radio Show.
Modern Syntax Radio Show.
Modern Syntax Radio Show.
モダンシンタックスレディオショーです。今回はですね、今期の、私が見ているアニメについて、語る回になってます。毎回だいたい30分から40分ぐらい喋ることになると思いますんで、よろしくお願いします。ということで、あいうえお順で、紹介したいと思います。まず一発目はですね、アストロノートってやつですね。これはですね、キャラクターデザインがですね、坪野内栄作さんという、絵を見れば、ああ、あの人かっていうのがわかる感じだと思うんですけども、未亡っていう星からやってきた宇宙人が、鍵を探して、とある、宿屋じゃねえ、アパートみたいな、ところで管理人をするというお話で、その、アパートで繰り広げられるお話ということで、昔メゾン一国という、高橋留美子先生の漫画があったんですけども、あれの今版、現代版っていう感じで、で、とてもメゾン一国っぽいなと思ってたら、劇中にもメゾン一国の、なんていうんですかね、ポスターっていうのが、なんかがあって、やっぱり完全にこれは意識してるんだなという感じで、作られてますと。で、未亡っていう星なんで、そこに住んでる人は未亡人ということで、で、管理人さんの女の人は未亡人なんで、で、管理人さんに憧れる青年が、この人は前に結婚していたんだと勘違いをするというお話です。なんかちょっと違うけど、そんな感じですね。はい。続いてはですね、アンネームドメモリーってやつですね。これは、面白いですね。はい。呪いをかけられた、王子様がおりまして、その王子様が、呪いを解くために、とある、魔女に会ったところ、なんだかんだで、魔女と一緒に、その呪いをかけた、もっと他の魔女をやっつけに行くというお話です。はい。冒頭にも申し上げましたが、面白いです。はい。続きましてはですね、ヴァンパイア男子寮。これはですね、仲良し創刊70周年記念ということで、少女漫画なんでしょうね。で、とある男の子が、ヴァンパイア、吸血鬼の、人に、気に入られて、で、その、主人公は行く場所がないんで、その男子寮に入って生活すると。で、この男の子が実は女の子だったという感じです。で、基本的に少女漫画なんで、僕的には、どうかなとは思うんですけれども、とりあえずは、見てますと。はい。続いてはですね、ウィンドブレーカーってやつですね。これはですね、風林高校という学校がありまして、で、そこの生徒さんたちは、その学校がある町を、悪い人から守ると、自衛団みたいなことをやってるんですけども、その集団が、暴風林という名前で、で、そこの暴風林の中で、なんでしょうね、てっぺんを取るために、頑張る高校1年生の少年のお話です。はい。これは少年マガジンじゃなくてマガジンポケット、で連載しているやつです。はい。続いてはですね、狼と香辛料ですね。これはですね、面白いお話なんですが、小山さんから聞いたところによると、十何年前かにこれがあって、で、十何年前に作った監督さんとかスタッフがもう一回作っているというお話だそうです。はい。 でまあ、なんで狼と香辛料なのかっていうのがよくわからないんですが、まあ主人公は狼なんですよ。で香辛料がいまいちよくわかんないんですけども、まあ行商人の男の人と狼の女の子の、旅のお話で、結構、示唆に富んでいて面白いです。これ結構私気に入ってます。はい、続いてはですね、ガールズバンドくらいということで、まあ、女の子のガールズバンド、ね、のお話なんですけども、まあ、高校2年生の学校を中退した、まあ、大学を目指すことになった主人公と、仲間に裏切られた女の子、あとは、まあ、バイトで食いつないでる女の子たちがいて、まあ、その人たちが集まって、バンドを組んで頑張るという感じのお話なんでしょうね。はい。で、これ割と、CG で楽器作っているせいで、割と楽器の描写が正確で、見ていて気持ちいいです。楽器もって何て言うの、ちゃんと本物見て書いてるっていうのが結構あって、なんかイライラするんですけども、このアニメではちゃんと書かれていて、まあ見ていて良いかなという感じです。はい、続いてはですね、怪獣8号、これはジャンププラスという、メディアで、やっている怪獣になるおじさんのお話、それでいいのかな。まあいいや。で、まあ、まあ、ジャンププラスでね、割とメジャーな、漫画だったんで、なるべくしてアニメ化されたという感じだと思いますけれども、まあ、まだ1回かな ?1 回くらいしかやってないんじゃないかな。なので、今後の展開が楽しみなアニメの一つでございますと。はい、続いてはですね、神は遊戯に飢えているってやつですね。これはですね、ゲームといってもですね、なんだろうな、鬼ごっことか、なんかそういう感じのやつですね。だからいわゆるコンピューターゲームではなくて、よくある、昔からあるようなゲームを、神対人間という、壮大なレベルでやるやつです。で、これもですね、なんでしょうね、人間側に、元神じゃない神様なんだけど、家に帰れなくなっちゃった神様がついて、手助けするんで、まあ、人間側が、まあ、ちょっと有利というか、神が勝つべきゲームも、まあ、なんとか頑張って、クリアしていくという感じのお話です。はい、続いてはですね、喧嘩独学ってやつですね。これはですね、まあ、お金のない高校生がおりまして、というのも、まあ、お母さんが病気で入院してるんですけども、で、まあ、バイトをしてもそんなにお金がたまらないので、どうしようかな、ということで、まあ、YouTube みたいな、やつですね。これ、番組中では何て言ってたか忘れましたけども、その YouTube みたいな番組に出て、ヒット数稼ぎたいんだけれども、どうしたらいいかなということで、まあ、喧嘩、街中にいる人に喧嘩を吹っかけて、その生放送をするみたいなことを、まあ、やっていくと、いう感じのお話です。で、まあ、これがですね、まあ、普通の男の子だったのが、まあ、だんだんと強い相手と戦うようになってって、まあ、成長していくみたいな感じのお話になっています。はい、結構これ面白いです。続いてはですね、この素晴らしい世界に祝福を3ですね。いわゆるこのスバ、このスバの3ということで、まあ、面白くないわけがないので、今回も楽しみに、見ようかなと思います。ちなみにこのスーパーはですね、多分3はいきなり見てもわからないので、見てない人は1と2を頑張ってみてください。あと、まあ、映画もやってるんで、それも見た方がいいし、 あとメグミンという爆裂魔法を打つ女の子がいるんですけども、この人が主人公のスピンオフ作品もありますので、そちらも見ると良いかと思います。はい、続いてはですね、囁くように恋を歌うってやつですね。でこれはですね、あれ女子校なのかな、男子が見えなかったんでよくわかんないんですけど、まあ、高校に入学した女の子がおりまして、その新入生歓迎会の場で、まあその学校の軽音楽部なのかなのバンドの演奏があったんですけども、まあそこの、ギター&ボーカルの、先輩に、一目惚れをする。で一目惚れっつっても別に恋してるわけじゃなくって、まあ、かっこいいわねみたいな感じで見たんですけども、その気持ちをその先輩に言ったところ、先輩は、勘違いしてしまって、この子私のこと好きなんだわと思ったら、その先輩もその後輩のことが好きになってきたと。でだから先輩は1年生のことが好きなんだけど、1年生は単なる、憧れの対象としか見ていない、そのすれ違いを、まあ、描いているという感じのお話です。でこれがですね、だからあのバンドもんなんですけども、楽器の描写がですねあんまりうまくなくって、ちょっと見ていてイライラする感じになってます。はい、続いてはザ・ファブル、これは映画にもなったんで知っている方も多いかと思いますけれども、まあ、殺しをしちゃいけないと言われた殺し屋さんのお話で面白いと何だろうな、それぐらいしか言えないな。まあ何でしょうね、映画面白かったんで、アニメも多分面白いだろうなと。アニメが面白いというか漫画が面白いんですよね。で漫画が面白いから映画になったと、いうことなんで、これは外れないと思います。続いてはじいさんばあさん若返るってやつですね。これは青森でリンゴ農家を営んでいた正蔵さんと稲さんというおじいさんおばあさんがいたんですけども、この人が畑でなんか金色に輝くリンゴがあって、それを食べてしまったところ、若い頃の姿に戻ってしまったと。で、まあ、若い頃の姿に戻ったんだけど、マインドはおじいさんとおばあさんと。で、まあ、息子や孫がいるんですけども、まあ、息子より若い感じになったのかな、同い年ぐらいなのかな、まあ、それぐらいの感じになってて、で、まあ、まあ、そういう親戚を交えて、なんか事件があって、それを、なんか、ほんわかとした感じで、解決していくというような感じのお話でございますと。続いてはですね、時効代理人リンククリック2ということで、これ2なんで1がありましたと。で、中国なのかな、中国で作られている、アニメで、まあ、写真があって、でその写真が撮られた、時、時刻、日にちに、逆戻りすることができる能力を持った人が、その能力を使って、なんか事件を解決していくとか、例えば、まあ、誰か死んじゃったということで、その人が、持っていた写真、写っていた写真を見て、その殺される前に戻って、殺されるのを防ぐみたいな感じのことをやっていくという感じのお話です。で、まあ、1を見ていたんで、まあ、2もいいかなということで、見ております。はい、続いてはですね、死神坊ちゃんと黒メイド第3期、あ、これ第3期にもなってしまうんですね。まあ、触れたら、死んでしまうという、触れられたら、じゃあ触れられたら触れた人が死んでしまうという呪いをかけられた、お坊ちゃんがおりまして、貴族の坊ちゃんね。でそのお坊ちゃんと、メイドさんのアリスさんって言うんですけども、のなんていうのか、ほんわかした、ラブコメディっていうのかな、まあそういう漫画ですね。はい、で仲間もどんどん増えてきて、まあいろいろな、展開があるという感じですね。はい、これは1回目がですね、とってもCGCGっぽくて、なんか絵柄が変わっちゃって、あれあれと思ってたんですけども、まあ、2回目以降はなんか全シリーズと同じようなタッチに戻ったんで、 何だったんだろうなと思いつつ、見ておりますと。はい、続いてはですね、週末トレインどこへ行く。これはですね、なんていうのね、7G という、今 5G という通信方式、携帯なんかでね使ってますけど、その 7G っていうのが、開始されたら、なんか知らないけど、街になんか異変が起こって、でなんか人間が動物になったりとか、なんかいろいろあったりして、でまあまあ、とある田舎に住んでた、人たちが、友達を探しに、どこだっけな、埼玉の方なんですよね。まあその辺りから、池袋を目指して、1両編成の、電車を乗って向かっていくという感じなんですけども、これですね、非常によくできておりまして、映画レベルのクオリティなんじゃないかなっていう風な感じで、でまあ電車が池袋に向かって一駅ずつ行くたびに、その駅で何かが起こっていくという感じのお話になってます。はい、これはオリジナルのストーリーなんですかね、なんだかわかんないですけど、まあとにかくこれは面白くておすすめです。はい、続いてはですね、戦隊大失格ってですね、これ少年マガジンで連載している、漫画なんですけども、まあ、いわゆる戦隊もので、怪人ものということで、まあ、戦隊と怪人は実は裏で、密約を組んでいて、まあ戦隊側から暴れろという命令が出ると暴れて、戦隊が現れてそれをやっつけて、で、まあ、市民の喝采を浴びるというような構図が出来上がっていて、まあそれでもう10年ぐらいずっとやってたんですけども、まあ、ある時とある怪人が、こんなのおかしいと言って、戦隊をやっつけたいなと思って、うんちゃれかんちゃれという感じのお話です。でこれはその私少年マガジン読んでるんで、まあ、このお話も読んでるんですけれども、まあ漫画の方が、まあ、いまいちよく分かんなくって、まあ何だろう、分かんないな分かんないなと思いながら見てたんですけども、アニメの方になると、まあお話が整理されてくるんで、まあ何だろうな、アニメ化されたってことできっと面白いんだろうなということで見ておりますと。はい、続いてはですね、ただいまおかえりってやつですね。これはですね、まあぶっちゃけ言っちゃうとゲイのカップルなんだけど、まあ旦那さんと奥さん役がいいんですけども、なんかお話聞いてると、奥さん側の男の人が赤ちゃんを授かり、子供が生まれ、でその旦那、奥さん、子供、3人のまあほんわかしたお話ということなんでしょうけど、まあ、その辺がちょっとよく分かんなくて、なんで男性が妊娠しちゃうのみたいな感じなんですけれども、その辺はあまり触れられずにお話が進んでいくと。でこれはですね、ちょっとまあ家庭もののほんわかしたやつなんで、今後どうなるかな、見なくなっちゃうんじゃねえかなってな感じで見ておりますと。はい、続いてはですね、デートアライブ5かな。これデートアライブは前見てたんですけども、よく覚えていないということで、なんとか思い出そうと見ている次第でございますと。でまあ覚えてないってことは、まあ、見てたんだけどもあんまり印象残ってないのかなということで、今回これはどうなるかな、見続けるのかな、どうなのかなっていうところで、悩んでおりますと。ちなみにですね、私毎シーズン、だいたい40本ぐらいは、録画してるんですけども、実際に見れるのはまあ35本ぐらいが限界なんで、まあ5、6本は、落ちていくと、いう感じになるんで、まあ、今回こうとお話ししていますけれども、まあ、今回何本見てるか分かんないんですけども、まあ何本かはそのうち見なくなるんじゃないかなというふうに思いますと。はい、続きましては、 出来損ないと呼ばれた元英雄は実家から追放されたので好き勝手に生きることにしたってやつです。でまあタイトルそのままなんですけれども、まあこの出来損ないって言われてる主人公は実は前世の記憶と力を持った、元英雄だったりして、まあそんなわけで魔法は使えるし、まあいろいろと頭良いしで、世間に起こる、事件なんかを、まあそういう能力を使って解決していって仲間を増やしていって、めでたしめでたしみたいな感じのお話です。はい、僕これ結構好きですね。異世界もん好きなんでね。はい、続いてはですね、また異世界もんなんですけども、転生貴族鑑定スキルで盛り上がる、あ、成り上がるですね。これはですね、まあ異世界に転生した主人公が鑑定スキルが、ずば抜けてあって、その鑑定スキルを使って、能力のある人を見出して、側近にしていって、その自分の国を強くしていくみたいな感じのお話です。でこれ結構好きですね僕は。はい、続きましてはですね、転生したらスライムだった件第3期、通称転スラということで、まあ転スラは面白いんでね、みんな見てくださいねって感じです。はい、続きましてはですね今度もまた異世界もんですね。転生したら第7王子だったので気ままに魔術を極めますってことです。でこの子もですね、まあ転生して第7王子として転生するんですけども、魔術に関して非常に能力がありまして、でまあこの年では、無理だろうって言われる高度な、魔術を使い、まあ、いろいろやっていくという感じですね。はい、これ結構人気みたいですね。ライトノベルが原作で、マガジンポケットで、コミカライズされ、アプリ内セールスランキング1位でシリーズ累計発行部数が250万部を突破ということで、まあそれも納得できる面白さなのではないでしょうか。はい、続いてはですね、隣の妖怪さんということで、まあとある、まあ、町がありまして、田舎の町ですね。でそこは人間と妖怪と神様が暮らす、村 で、まあ、それぞれいろいろ悩みや喜びを抱えつつ生きているわけで、そんな日々のあれこれを描いている、割とほのぼのしつつもちょっとハラハラドキドキもするお話になっておりますと。はい、続いてはですね、バーテンダー神のグラスってやつですね。まあこれはですね、まあとあるホテルがオープンしまして、でそこのバーのバーテンダーを探すという、任務を受けた女性2人が、まあ、バーテンダーを、探して、でようやく見つかったんだけれども、のバーテンダーはそのホテルのバーで働きたくはないなというところで、働いてくださいよ、いやいや勘弁してくださいよって言いつつ、のカクテルにまつわる、お客さんとの、なんでしょうね、あれこれが毎回いい話としてね描かれておりまして、まあよくあるパターンいやパターンなんですけども、まあ見ていると、お酒飲みたくなるなって感じのお話になっております。続いてはですね、ハイスピードエトワールっていうのかな、ハイスピードエトワール、うん、まあいいや。これはですね、まあレースです。なぜかこう女の人が、あれ主人公なのかな、主人公なんだろうな、が、レーサーとして出ておりまして、まあ、延々 延々じゃねえな。まあ、レースを、するというお話なんですけども、これですね、レースもって大体盛り上がるんですけども、実況アナウンサーの女性が、なんかこうちょっといまいちで、あんまり試合が盛り上がらないというか、おーって感じにならないのが、ちょっと残念なんで、この先ちょっとどうなるかなと思いつつ見ております。はい、続いてはですね、花の井くんと恋の病ってやつですね。でこれ高校1年生の女の子が主人公で、まあ、恋をしたことがなかったと、いうことなんですけども、まあ隣のクラスの、まあ、いわゆるイケメンの花の井くんっていうのがありまして、でまあ、その人とまあちょっと、関係ができまして、で後日花の井くんから、僕と付き合ってくださいと言われ、恋をしたことがないので、好きって何とかっていう感じでいろいろ模索していくという感じのほんわかした、お話です。はい、これもともとは月刊デザートっていうところで、連載してたやつみたいですね。はい、続きましては響けユーフォニアム3ことで、言わずと知れた京アニの響けユーフォニアムの第3シーズン目です。はい、まあね、京アニなんでね、とりあえず押さえとかなきゃいけないかなって感じです。続いてはですね、変人のサラダボールってやつですね。でこれはですね、まあ、なんで異世界から来た、魔術を操る女の子と、現代社会の貧乏探偵が出会い、その2人が組んで、まあ、事件を解決していくという感じのお話です。でタイトルがなぜ変人のサラダボールなのかっていうのは、お話を見ている今の段階だとまだ分かりません。とりあえず、楽しみに、しようかなと思ってます。続いてはですね、忘却バッテリーということで、これもあのジャンププラスで連載されてるやつで、まあ、中学野球界で、もうほとんど最強なバッテリーと言われた、まあ、ピッチャーとキャッチャーがいたんですけども、まあ、キャッチャーの人が、記憶喪失になっちゃって、なんだろうな、まあ、野球をやめることになっちゃって、中学野球からは姿を消すんですが、高校に入って、でそこはあの愛好会しかない野球部なんですけれども、まあ、そこで、野球をもう一回やりだして、でまあだんだん仲間が増えてって、できっとまあちゃんとしたチームになっていくんだろうなって感じのお話です。で割とあのなんだコメディというか、ギャグというか、あんまりあのなんだろうスポコン的なお話ではないので、楽しく見れるかと思います。続いてはですね、魔王学院の不適合者2、史上最強の魔王の子孫転生して子孫たちの学校へ通う第二クールってやつですね。これはまあ、第二クールなんで、第一クールがあったわけで、それ見てたんで今回も見ているという感じでございます。はい、続いてはですね、なんだまだまだあんだな。魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだがどうめでればいいってやつですね。で、まあ、これもあのタイトル通りで、魔術師がオークションで、エルフの女の子を落札し、その子に恋をして、まだ結婚はしてないんじゃないかな。でまあなんとか結婚するんでしょうね、そのうちね。でただどうめでればいいか分かんないんで、毎回あれこれあたふたするという感じのお話です。これ結構面白いです。はい、続いてはですね、魔法科高校の劣等生第3シーズンですね。これも前回からの続きで、見ておりますと。はい、続いてはですね、無職転生2、異世界行ったら本気出す第2クール。 ということで、これも1クール目からの、続きですね。ただこれお話が今後どうなるのかな、よくわかんないなということ でそのタイトルの無職転生、異世界行ったら本気出すっていうのも、このテーマがちょっとどこに行っちゃったんだろうって気はまあしないわけではなくないんですけれども、まあとりあえずシルフィーとね、主人公がね、ルーデウスって主人公がいいんですけども、まあこれが結婚しまして、でこの後どうなるのかな、結婚したらなんか現代に戻っちゃうみたいな展開だったのかな、あでもそうじゃないんだなみたいな感じで、展開を見守ってるという感じです。続いてはですね、ゆるキャン、シーズン3、皆さんご存知ゆるキャン、相変わらずのゆるキャン、ということで、今期のお楽しみの一つでございますと。続いてはですね、夜桜さんちの大作戦ってやつですね。これは少年ジャンプで連載している、漫画で、まあ、ジャンプで人気で今回はアニメ化ということで、まあ、むつみさんとね、主人公の太陽くんっていうのが、まあ、とあることで結婚することになって、夜桜さんのお家に入るんですけども、まあ、夜桜さんちは、スパイ一家だったということで、まあ、しばらくの間はね、その太陽くんが、むつみちゃんを、守れるぐらいのレベルになるまで修行していくという話が多分、中心になっていくと思います。はい、続いてはですね、夜のクラゲは泳げないってやつで、まあ、これも何でしょうね、なんていうのかな、イラストレーターの女の子と元アイドルの女の子がいて、であと、まあ、その元アイドルだった女の子の推しの、を推しとしている音楽学校の女の子が、グループユニットジェリーっていうのをつくんですけども、まあ、そのジェリーが、まあ、YouTube 的な配信で活躍して有名になってうんちゃれかんちゃれっていうお話なんじゃないでしょうかね。はい、これも面白いお話です。はい、続いてはですね、リ・モンスターってやつですね。これも異世界転生もんで、まあ異世界に来て目覚めると、ゴブリンになっていたと。で名前をゴブローって言うんですけども、でまあゴブローはですね、特殊能力があって、なんてね、敵を食うとその食った敵の能力を、吸収するということで、まあ、どんどん、知識や経験や体力が上がってって、で、なんだろう、仲間を増やし、この世界を制していくという感じのお話です。でこれも結構面白いですね。はい、続いてはですね、竜族ザ・ブレイジング・ドーンってやつですね。これはですね、中国の、中国制作のアニメの、日本語吹き替えみたいな感じなんですけども、絵を見ているともう完璧に日本のアニメで全く違和感がないんですけれども、ただですね、劇中で表現される、ギャグ的なリアクションのそのタイプがですね、ちょっと見たことない変な感じのリアクションっていうか、ちょっとオーバーだというか、昔のですね、中国のカンフー映画でギャグっぽい仕草やアクションがあったかと思うんですけども、あれをアニメの中でやっていて、で、なんだろう、実写でやるとまあなんだろうな、おお面白いなと思うんですけど、アニメでやると、ちょっと今時それはないんじゃないみたいな感じの、演出になっていて、でそこが僕はちょっととても引っかかるんですけれども、まあ、それを除くと、まあ、とてもよくできているなと思う次第です。続いてはですね、臨海、これはですね、まあ、女子競輪のお話です。で、まあ、1回目は、女子競輪に憧れて、選手になろうと決めた女子高生たちのそれぞれが描かれ、まあ、そのうち学校入って、 練習し、そのうちプロになりっていう感じの、成長のお話かと思うんですけども、まあすごいですね、もう女子競輪もアニメになるんですねって感じで、見ておりますと。はい、続いてはですね、レベル2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフってやつですね。これはですね、まあタイトル通りなんですけれども、なんだろうな、レベル1からレベル2になった時点で、ステータスがですね、無限大っていう表示になっちゃって、でその無限大の意味が、主人公はわからないんで、自分はそのレベルが低いだろうと、思って、まあ、やっているんだけれども、まあ、実はレベルが無限大なんで、ものすごく強いというそのギャップのところで、お話を楽しんでいくという感じになっております。これも面白いですね。はい、続いてはですね、最後かな、ワンルーム日当たり普通天使付きということで、まあその名の通りで、まあ高校1年生で一人暮らしを始めた主人公のもとに、とある天使様がやってきまして、可愛らしい天使ですね。で、まあその天使さんと、まあ、ピュアなワンルーム生活をしていくと。で、今後はですね、まあ訳ありの女の子が次々と現れて、まあうんちゃれかんちゃれと、いう感じになっていくようです。はい、ということで、何本見てるのか、この後記事にした時に、数えてみようと思いますけども、今期も頑張ってアニメ見ようと思います。よろしくお願いします。でちなみに来週はですね、連休なんで、月曜日がお休みの連休なんで、まだ新ラジオはお休みです。ではまた。